マンション廊下。山口太郎28歳が人目を忍ぶようにやってくると陽子の部屋のチャイムを鳴らす。待っていたようにドアが開いて吸い込まれるように入る太郎。マンション陽子の部屋。太郎入る。見迎える陽子。どちらからともなく抱き合う太郎と陽子。
とうとう家出ちゃった。
よく許してもらえたね。
コーヒーがいい？紅茶がいい？
飲めるの？
陽子キッチンに立ちながら。
当たり前じゃない。ここは私たちの家なのよ。
ハワイのあなたの部屋に比べたらひどいけど、立派なとこ借りると怪しまれるから。
本当に大丈夫なの？
ちょっと強引だったけど、たとえ感動されたって出なきゃならなかったでしょ。太郎は大事な長男だから、家出て独立するなんて到底無理だし、私が家出るより他に。
陽子には悪いと思ってる。
どうして？仕方ないじゃない。太郎のせいじゃないんだもの。今日も親父とやり合っちゃった。俺はハワイが好きだった。ハワイで一生暮らすつもりで、ハワイの支店長として精一杯やってきた。
それを会社の都合で本社へ呼び戻すなんてひどいよ。君の運命まで狂わせることになっちまってさ。
お父様の愛情なのよ。
太郎の会社は太郎のおじ様が社長だったから、次期社長は当然おじ様のご長男がなると思って、お父様は太郎をハワイへお出しになったんでしょ。でも急におじ様が亡くなって太郎のお父様が社長になられたんだもの。
父親なら息子を本社へ呼び戻してご自分のそばへ置きたいとお思いになるのは当然の愛情なのよ。私は誰も恨んでなんていない
けどさ、君は玉子おばさんの養女になってハワイで何不自由なく暮らせたんだ。俺だってハワイの支店長なら君と結婚できた。それが何もかもおかしくなっちまって。
私のことなら気にしないで。私はハワイで太郎と知り合って、太郎がハワイにいるからハワイで一生暮らす決心をして、玉子おばさんの養女にもなるつもりになったの。太郎のいないハワイなんて私には何の未練もない。東京に帰ってきたことも後悔してない。私は太郎のいるところならどこでもいい、どこへでも行く。
たださ、
結婚できなくてもいいって言ったでしょ。太郎はハワイとは立場が違っちゃって、今は社長の後継者だもんね。結婚だって難しくなると思う。だったら会える時ここで会って、お互いに愛し合ってればそれも楽しいじゃない。
確かに今は親父もおふくろも俺の結婚相手には神経質になってるけど、必ずいつか君と必ず説得してみせる。信じてほしい。
私なら大丈夫。これから仕事だって思いっきりやるつもりだし。
ああ、就職口の候補を3社ほど持ってきた。大学時代の友人が探してくれたんだけど、3社とも建築の設計事務所だ。照明専門のデザイナーならぜひ来てほしいって言ってるそうだ。君が自分で気に入ったところを決めればいい。
ありがとう。すぐ行ってみる。
何も慌てることはありゃしない。君が働かなくったって君の生活費くらい俺が何とでもする。
いやだ、それじゃまるで太郎に飼われてる女じゃない。私は自分の仕事を持って自分が稼いだお金で暮らして、太郎とは対等の恋人でいたいの。
わかったけど、意地張らないで、困った時は困ったって言ってほしい。
ありがとう太郎。
よし。 夢新までだろ。
これからはここで食べてもらえるようにしたいと思ってるけど、今日は支度する暇がなくて。何か取る？
外でうまいもの食おう。今夜はいいんだろ、ホテルへ泊まっても。
俺は男友達のとこへ泊まるって言ってきた。ホテルは嫌。
太郎だって私と一緒のとこ誰かに見つかったりしたら困るでしょ。
これからはここで。ここなら別れしない。
そのためにここ借りたんじゃないの。けど君のうちの人が来たらどうするんだ。君だってまずいだろ。
私たちホテルで会うようなお付き合いじゃないでしょ。私はここが太郎と私の家庭だと思ってるの。狭くて綺麗じゃないけど、心の通い合うあったかいうちにしたい。
いいでしょ、それで。
しばらくの辛抱だ。時を見て両親に君のことを話す。そう長くは待たせない。
焦ることないの。私は家出たからもう自由なのよ。
太郎の好きな時にいつだって会えるんだから。
よか
ね。外へ出て食事するより中華料理でも持ってきてもらって、ここでゆっくり食べよ。出前してくれるおいしいお店があるんだって。
陽子がそれでいいんだったら。
陽子、電話帳を見ると、電話のベルが鳴る。はっとして思わず身を隠そうとする太郎。それ笑いながら。
隠れることないでしょ。電話は見えやしないの。
はい。
なんだ、お母さん。
え、
私一人よ。
なんとかやってる。
お夕飯？そんな心配してもらわなくてもちゃんと食べるわよ。子供じゃあるまいし。
何にも困ってない。一人でせいせいしてる。
ほっといて、私のことは。
わかってる。わざわざ来てくれなくったって、お父さんがいない時お母さんの顔を見に行く。必ず行くから、本当に余計な心配しないで。
じっと息を殺して隠れるようにしている太郎。公衆電話ボックス。節子が電話をかけている。
あんた一人暮らしは初めてなんだから、火の元にはくれぐれも気をつけて。寝るときは必ずガスの元栓閉めておくのよ。ドアはチェーンをかけて。窓の戸締まり忘れないで。知らない人は決して中入れちゃダメよ。チェーンをかけたままドア開けて話すれば済むんだから。お届け物ですなんて言ってドア開けさせて押し込む強盗だっているの。
え、
強盗が起きてからじゃ遅いから、うるさくも言うの。もしもし、もしもし。
なんだ、カードが切れちゃった。
仕方ないように出て行く節子。
岡倉家、今。節子が帰ってくる。テレビを見ていた大吉が不機嫌に。
どこへ行ってたんだ。
ちょっと買い物に。
今頃何を買いに。
明日の朝使う卵を買うの忘れて。
まったく、肝心な時にやしない。
何かご用ですか。
トイレの電球が切れてる。真っ暗じゃ出るものも出やしない
。暗いと用足せませんか。
つべこべ言わずにさっさと電球取り替えたらどうなんだ。
テレビ見てる暇があったらそれくらいあなたがなさったらいいでしょう。
なんだと。
まあ、休みって言ったらゴロゴロしてテレビ見るだけで、体によくありませんよ、そういうの。
何をしようと勝手だろう。君に食わせてもらってるわけじゃないんだ。俺の解消で俺の好きなことしてるんだ。文句言われる筋合いはないね。不愉快だ。寝る。
そのあたりのものを蹴飛ばし出て行こうとして、入ってくる長子とぶつかるが、
構わず出て行ってしまう大吉。
だいぶ荒れてるね、お父さん。
節子、大吉が蹴飛ばしたものを片付けながら、
あのお父さんと一日中顔を突き合わせてる時がいつか来るのかと思ったら、ゾッとするわ、母さん。
4年半もいなかった陽子姉さんが帰ってきて、また一緒に暮らせるってほっとしてたのに、急に出て行かれちゃったんだもの。機嫌も悪くなるわよ。会社だってさ、ライン外れちゃったみたいだから、人生面白くないだろうし。目つぶってあげなさいよ。
それにしたってさ、まあつまんないことで突然怒り出すんだから。昔からそうなんだから。母さんもよく辛抱したわよ。
他に当たる人がいないんだもん。お母さんに当たって気が済むのなら当たらせてあげなさいよ。
とパジャマに着替えた大吉が来る。
水がないぞ。枕元に水置いといてくれって言ったって、この何十年三度に一度は催促しなきゃ忘れてるんだから。
それでよく乳母だなんて大きな顔してこられたもんだ。
むっとする節子。その節子を引っ張って押さえる長子。
お父さん、すぐ持ってってあげるから。
父さんは母さんに言ってるんだ。
はいはい、すぐお持ちいたします。
人をバカにしたような返事をするな。はいは一回でいいんだ。
と威張って出ていく。思わず吹き出している長子。
まるで子供ね。あんたはお父さんを怒らせるようなことだけはしないでちょうだいよ。この上あんたの分まで当たられちゃたまんないわ、母さん。
明るく笑い合う母と娘。とチャイムが鳴る。
誰だろう今頃。
気軽に出て行く長子。岡倉家玄関。長子来ると、
どなた。
私。
弥生姉さん。
と慌ててドアを開ける。弥生が入ってくる。
お母さん、弥生姉さん。
奥からパジャマ姿の大吉が飛び出してくる。
なんだこんな時間に。一人か。また夫婦喧嘩でもしたのか。
キョトンとしている弥生。